続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書マルコの福音書第2章17節です。新約聖書の68ページにございます。それではお読みいたします。マルコの福音書第2章17節。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。今日はこのところから救われるためには土台してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、こうして2月第4の手術の礼拝日曜日の朝に私たちは共に集い、目には見えませんけれども私たちを愛しまた命を与え生かしてくださる全能の神様が共におられ、そしてまた私たちの礼拝を喜んで受け入れてくださることを信じ感謝いたします。この世にあってはさまざまな問題やまた苦しみが出ています。先週からウクライナに戦争が起こっています。どうぞ本当に一日も早く収束できるように、そしてその中で苦しんでいる人たち、そしてまた命が犠牲になろうとしているような大変な状況の中にありますけれども、どうぞまた神様が解決を与えてくださるようにお願いいたします。どうぞまた私たちもこのことのために祈ることができますように、そしてまた私たち自身が神様の御心にかなった行動を取っていくものとさせてくださるようお願いします。そのためにもこの神様の御言葉聖書を通して私たちに語ってくださり、そして一番重要なことは私たちが救われるということであることを思います。どうぞまたこの救いを御言葉を通して私たちが深く知ることができるように、そしてまたこの救われることの素晴らしさをどうぞまた神様は表してくださる、そのことを信じて待ち望むものとさせてくださるようにお願いします。今からの礼拝の時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今テレビのニュースではロシアがウクライナをもう攻めていってる、もう戦闘の状態に入っているというニュースを私たちは聞きます。でもこれは決して人事では思えないと私は思うわけです。ロシアも言うなればもう日本のもう海のそばに位置しているわけですし、また今日も北朝鮮がミサイルを発射したんではないかというようなですねニュースを聞いたりするときに本当にいつ何が起こるかわからないというような状況の中に私たちは生きているわけです。命ほど大切なものは絶対にないと思います。自分の命も大事ですし、またこの地上に生きているお互いの命ほど大切なものはない。そしてその命を実は神様は守ってくださり、肉体の命のことだけではない、永遠の命を神様は私たちに与えてくださる。実はキリスト教の救いっていうのは何かっていうと命が与えられるということであるわけなんです。そして永遠に生きることができる、それがもうキリスト教の救いです。神様はどんな人にもその命を与え救ってくださる。今日はこのマルコの福音書2章17節を通して共に見ていきたいと思います。イエス様は17節の終わりを見ると、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと、そのように言われました。立派な人が天国に行ける、多くの人はそう思うと思います。確かにそれも一理あるかもしれません。しかしイエス・キリストが明確に言われておられるのは、私が来たのは罪人を招くためですと、そのように言っておられるということです。ですから救われるために私たちがまずしなければならない大切なことがあります。それは罪が分かるということです。そして自分が罪人なんだと ということを知るということなんです。この前にイエス様は医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です、そう言われました。病院に行くということがあります。ほとんどがやっぱり病気の人が多いと思います。元気な人は病院に行くっていう必要がないわけなんです。病気だから治りたい、治してほしい、そしてお医者さんに見ていただいて治療を受ける、薬を処方してもらう。なんでイエス様はこんなことを言われたんだろうか。実はこのマルコの2章っていうところには2人の救われる人が出てきてるんです。一人はチューブっていう病気の人が救われた。今はもうチューブっていう病気多分あんまり使わないと思います。おそらくはこれは今でいうところの脳梗塞じゃないかなと思います。血管が詰まる、そして体がですね不自由になる。もう多分この病気っていうのは一般的なものかなっていうふうに思います。で、私も健康診断を受けて、お医者さんに注意されたことがあったわけなんです。それはコレステロールが非常に高いと。そして、造影写真も私見せてもらいました。血管が詰まってある、もうこのままだったらおそらくは心筋梗塞、脳梗塞になりますよって言って脅かされたわけです。じゃあどうしたらいいんですか。もう脂肪の取りすぎやめなさい、甘いものやめなさい、簡単なようなんですけども難しい。でもそうしないと命に関わってきますってですね言われたわけなんです。なかなかその自覚症状っていうのがないわけなんです。体にこうしびれが出てくるとか動かないという時に、ああ自分はこういう病気なんだと気がつく人が多いかもしれない。でも日頃からやっぱり検査を受けていたらですね症状が分かってくると、もう画像診断で、ああ確かにこれは血管がもう詰まってきてるなってですね分かると、改善することができるっていうことです。しかしこの聖書に出てきてる人はもうチューブの病気で寝たきりになってた、もう自分で動くことはできない。幸いにしてそこに4人の友達がいてですね、なんと彼らはイエス様のところに連れて行った。イエス様はお医者様なのか、そうではなかったんです。その当時イエス様はナザレで大工の仕事をしていた、医者ではなかった。しかしイエス様は公の生涯に立ち上がられた、神の国は近づいた、そのように言われて、どうされたのか、口で言ってるだけではなかったんです。病気の人を癒す、そしてなんと死んだ人も生き返らせる、驚くべき技をされました。それがもう神の印である。でも人々はなかなか心が固くなで、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れるっていうのはまだ難しかった。そういう状況にあって中部の人がイエス様のところに運ばれてきた。そしてイエス様がその病気の人に言ったのは何か、声を心安かれ、何時の罪許されたり、古い言葉で私は言いますけれども、そっちの方が力があると思います。あなたの罪は許された。なんで病気の人にそんなこと言うんだろうか。普通お医者さんだったら、あなたの症状はこういう形で、そしてこれが原因だ。薬だったらこういうものを飲んだら、改善できる、治るっていうふうにですね、そのように言われるはずです。ところがイエス様が言ったのは、あなたの罪は許された。なんでそんなことをイエス様は言われたのか。2000年前ですから、今みたいに医学は進んではなかったわけです。そして普通に一般の人たちが こう考えているのは、やっぱり悪いことをしたからこういう結果になる、病気にもなる。特にユダヤの人たちは罪っていうことをですね、考えるわけなんです。罪って言ってもそれは犯罪ではないんです。まあ別の分かりやすい言葉で言うならば不節制。本当はきちんと食事の生活もですね、やっていたら、そしてまた毎日規則正しく健康に注意してやっていたらですね、多分病気っていうのはある程度防げるではないかなと思います。だから罪っていう言葉の意味は犯罪っていうのではなくて、離れている、外れてしまっている、的外れな生き方をしている。別の言葉で言うならば、神様に従っていない。すべてのものの実は全能の神様は作られた、そして人間も作られたものの一つであり、もう神様のその御心に従って生きるものであるということです。じゃあ神様の御心って何なんだろうか。イエス・キリストはそれを明らかにしました。もう最後の晩餐の時に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。それが新しい戒めであると。そう言われたんです。古い戒めもあったんです。それはもう実戒がですね、代表的だと思います。でも実戒も要約するならば、神を愛し、そして人を愛する。愛によって全ての問題は解決するということなんです。おそらくウクライナの戦争も、そこに愛が表されたら、私は絶対解決する。それはもう、私たち自身の生活の中にも当てはまることではないかなと思うわけなんです。神の御心、互いに愛するならば解決できない問題はない。私たちに大きく外れてしまっているのは愛さないということではないだろうか。もし中部の人も本当に神様を敬ってですね、そして神様が命を与えて生活も守ってくださるんだ、その心を持ってしっかりと生活していたら、多分不節制なことはしなかったかもしれない。イエス様はあなたの罪は許された、これからは誠の神様を信じて神様と共に生きるように、私はそう言われたように思います。この病気の人は口も聞けなかった。でもイエス様は起きて寝床を畳んで歩け言われた時に、この男の人はなんと立ち上がって寝床を畳んで出て行った。この2章には出てるんです。だから彼は、私は信じた、必ずイエス様が言われた通りになれるんだ、信じるっていうその信仰が彼にあったっていうことです。だから救われるために私たちが必要とするものは何かっていうと、まあ、もちろん教会にこうやって礼拝に出てくださるってことも大切ですし、聖書を読むとかですね、お祈りするっていうことも私たちが信じて生きるためには必要です。でも一番重要なことは何か。自分は神様から離れている、罪人なんだということを私たちはまず自覚しなければならない。そしてイエス・キリストは、私が来たのは正しい人を招くためではなくて罪人を招くために来たのである、ああイエス・キリストは私を招いておられるんだと、そして私を癒すためにキリストは来てくださった、私が元気になり本当に喜びと感謝のもう生涯を送るために、いや永遠の命を持って、そして死んでも天国に生きることができるようにキリストは来てくださったと、そのことを信じるということです。ですからこの信じるということは、別の言葉で言うならばキリストに従うということなんです。だからここにもう一人の人が出てきます。その人は別に病気なんてしてません。生活もおそらくは困ったことはなかったと思います。その人の名前はレビっていうふうにですね、このマルコの2章には出てきます。でも実はこのレビっていう人は本当の名前はマタイ、イエス・キリストの弟子になった人です。 マタイっていうのはあのマタイの福音書を書いたマタイなんです。イエス・キリストの系図。そしてこの方こそもう私を守ってくださる王様なんだ。その視点から彼は福音書を書き記した。そして彼はどうしたのか。イエス・キリストは私に従ってきなさい、レビ・マタイ。彼はですね、酒税所にいた。酒税所って何かっていうと、そのユダヤの国の人たちの税金を集めるところです。もう今の日本の税金とは全然違います。その当時ユダヤの国を支配していたのはローマ帝国だった。だからその税金というのはどこに行くのか。ユダヤの国の人たちに行くんではないんです。もうローマ政府がそれをもう集めて取り上げてしまう。そのことにものすごく反感を持っていた人たちは多かった。そして酒税人というのは現地の人が使われて、このレビ・マタイもおそらく彼は優秀な人だったと思います。酒税人に取り立てられて税金を人々から集める。まあその当時は何の保証もありませんでした。おそらく退職金もなかったと思います。だから彼もまた例外なく、もう必要以上にお金を集めた。ある程度のものはローマに納めるけれども、あとはもう自分のものにする。その当時のほとんどの酒税人はそのようにしていたようです。でも一般の人たちは文句言うことはできない。ローマの税金として集められるわけですから、それをもう納めなかったらもう反逆罪に問われるわけです。誰も表立ってですね、言うことできない。だから人々はどうしたのか。もう陰口を言ってたわけです。もうあの酒税人たちは罪人だ、もう私腹を肥やしている。おそらくこのレビ・マタイもですね、そういう生活していたと思います。じゃあ彼はお金をたくさん得てですね、幸せな生活をしていたのか。多分そうではなかった。彼の心の中にはおそらく喜びはなかったんじゃないだろうか。そしてどれだけ満足できるですね、生き方をしていたんだろうか。同じ酒税人の人で、ルカの福音書には15章というところを見ると、そこにはザーカイっていうですね、エリコで一番の金持ち。でもイエス様が来た時に大勢の人たちが集まって、まあ彼は背が低くてなかなかイエス様が見えなかった。でも誰も彼をですね、前に通すっていう人は一人もいない。だから彼には友達はいなかったんです。おそらく友達がいたら、あ、どうぞって言ってですね、前に通されてイエス様の姿を見ることはできた。でも誰もそうやってしてくれる人は一人もなかった。だから彼はエリコで一番大金持ちだったかもしれないんですけれども、一番寂しい人だったんではないだろうか。でも彼のところにもイエス様は来られた。そしてイエス様によって彼は心が変えられて、自分の持っている財産を貧しい人たちに分けます。不正で取ったものはもう4倍にして私は償います。彼は愛の人に変えられたということです。そしてここに出てくるレビも、私は同じだったんじゃないだろうか。彼はたくさんのお友達を呼んでですね、もうそこでごちそう食べて、もう一緒に喜んだ。自分のようなところにもイエス様は来てくださって、もう友達になってくださって、自分を愛してくださってはいる。そのことを仲間の人たちと一緒に喜ぶ。しかしそれを見て妬む人たちがいたということなんです。まあ人の喜びを素直に喜ぶことができない。まあその人たちはパリサイ派の律法学者たち、真面目でそしてきちんと生活をしている。でも彼らにも大きく欠けていたものがあった。それは神様が願っておられる愛するということであるわけです。もちろんレビ・マタイもですね、 彼はかつては人を愛するって人ではなかった。でも彼は全てを捨ててイエス・キリストに従う。そして本当に友達ともう自分がもうご馳走を出してですね、喜ぶという人に彼は変えられた。イエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。自己中心的に生きていて何の喜びもない、そしてまた人との争いが絶えない、心に平安がない、それが罪人の姿である。その人を救うためにイエス・キリストは来られた。そして彼もイエス・キリストを信じて人生変えられて、イエス様はレビに、私に従ってきなさい、彼はついていったということであるわけなんです。そして神様は自分を愛してくださっておられる、そのことを彼は見出すことができました。私たちに必要なことは何なんだろうか。私たちが救われなければいけない、それはもう自分自身の心の虚しさ、そしてまた希望、将来を見出すことができない。私たちはそういう生き方から救われなければならないわけです。神様は私を愛してくださってはやる、そして罪が許される、その最大の許しは何であったのか、それはイエス・キリストの十字架であるということです。人の命ほど大事なものはありません。しかしそのような罪を犯してもですね、イエス・キリストは許してくださる。なぜならばイエス・キリストは十字架で自分の命をもって償ってくださった。自分の命を捨てられた。そこに罪の許しがあるということです。命を捨てるほど大きな愛はない。私たちは自分の心の中に罪がある、もう失敗だらけだ、もう自分の力でどうすることもできない。しかし私たちはその心の中にキリストの十字架を仰ぐことができる。聖書を通し、そしてまたこのキリストの姿を私たちは見るときに、ああ自分のところにもこのキリストは来てくださって、自分の罪を背負い、あの十字架の上で身代わりになって許してくださったんだと、そのことを信じるときに私たちの心は新しく作り変えられることができるということです。中部の人も彼は信じて立ち上がることができました。そしてまたレビという人も主税人の生活からもう彼は抜け出してイエス・キリストに従っていく、そしてキリストによって愛されて、そしてまた心が喜びに満たされる、彼はその生涯を得ていくことができたということであるわけです。それはまた私たちにも約束されています。同じことです。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのである。丈夫な人に医者はいらない。いるのは病人である。本当に自分の弱さ、愚かさ、そしてまた失敗。私たちはそのことを認めて、私たちを癒してくださる方がおられる。イエス・キリストが自分の心をあの十字架の血潮によって洗い清めて、そしてまた力を与えてくださる。私たちはその信仰によって立ち上がり、またイエス様についていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この世には争いが絶えません。またウクライナで戦争が始まっています。多くの人たちの血が流されて命が奪われる、本当にこれほど愚かなことはありません。どうぞ一日も早くこの戦争が終わるように、主よどうぞあなたがまた私たちすべてのものの心の中に働いてくださって、 争いをやめさせてくださるようにお願いします。また私たちも日々の生活の中にどうでしょうか、人と争ったり、また言葉でもって人の心を傷つける、そのようなことがあります。主よ、どうぞ私たちをもう許してくださり、憐れんでくださって、私のためにイエス・キリストは十字架にかかって命を捨ててくださった。どうぞその愛によって私たちは許され、また神の子として受け入れられて、キリストと共に歩んでいく、どうぞそういうものとしていってくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。